ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
皆さんこんにちは、森部和樹です。
日頃よりスパイダーチャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。森部和樹の新刊 ASEAN6 における販売チャンネル戦略が出版されました。お近くの書店 Amazon でお求めください。
はい、今日で最後ですね。この強固な販売チャンネルの構築方法シリーズの最後の管理育成ということで、まあ1回で管理育成を話し切れるかどうかちょっと自信がないですけど、お話ししていきたいと思います。そもそもね、強固な販売チャンネルを作る上で重要なことって3つありますよと。1つがディストリビューターの発掘選定で、2つ目が、まあ、ディストリビューターとの契約交渉で、3つ目が今回の管理育成ということで、まあこの前にね、発掘選定と契約交渉はやってきているので、今日は、その話はしないで、管理育成に行きましょうということで、お話をします。で、まあまあいざ、こうずっとずっと会って契約を締結しましたという後の話ですよね。で、この締結契約、まあディストリビューターの選定で僕は成功可否の5割が決まると、5割6割決まりますよと。で、一方で契約交渉をどうやるかと、どういうそのテクニックでどう進めるかによって、基本的にはもう8割方成功がここでも決まっちゃうんですよと。じゃあ管理育成あと2割じゃないかということなんですが、この2割がやっぱりすごい重要だし、80点か100点かって全然まあ違うしね。あと100点が天井じゃないので、120点130点、この管理育成で伸ばすことはできるので、基本的にはこの管理育成っていうのは本当に重要ですよということで、お話をしていきたいなと。で、管理育成って何なのかというと、多くの日本の製造業はね、契約までが全てなので、契約したらあと待つだけという、こういう概念にまあ、あるんですよね。で、基本的には半年に1回とか数ヶ月に1回の定期訪問で、ディストリビューターの言うことをそのまま鵜呑みにして、結果指標の確認をしているという、こういうことになっちゃってる企業っていうのは決して少なくなくて、で、日本からね、出張で現地に行ってディストリビューターにまあこういろいろ案内されるんですけど、結局ね、連れて行かれてる先っていうのはディストリビューターが見せたい、もう一番よくできてる自信のあるところ、こういうところにしか基本的には連れてかれないんですよね。だから本当に問題があるようなところとか、対策を打たなきゃいけないようなところ、そういうところには全然連れて行かれないので、基本的にこう偏っちゃうんですよね。で、こういうまあ問題に気づけてる企業もいれば、うまくいってるんだと気づけてすらいないっていうケースだってあるので、基本的にそのディストリビューター決めて任せて終わりっていう話じゃないですよね。で、その任せて終わりだと、こううまくいって、万に一つうまくいってる時はね、全然いいんですよ、もういけいけと。で、特にその新興国市場なんていうのはね、国内の市場とか欧米の市場に躍起になってる時にも、新興国なんかどうでもいいよという時代がずっとあったわけで、で、勝手にやっといてくれと、問題だけ起こさないでくれみたいなね、そういう時代があったわけですけど、今やっぱマーケットの中心、新興国にこう移ってきていて、で、グローバルサウスを中心とした市場をどう取り込んでいくのかということになってきた時にね、そのやっぱりお任せだと、その結果指標になっちゃうんですよね。結果どうだったということで、その対策が打てない、結果指標の追っかけをしてるだけなんで。なので、そのいかにこう管理育成に介在していくかということは重要で、で、じゃあね、今まで言ってた発掘選定とか契約交渉のプロセスなしに、いきなり管理育成だけやりますよと、今まで全く管理育成してきてなかった企業がね、いきなり管理育成しますよって、これもまたおかしな話で、だからこれは3つセットで非常に重要なんですよということでね、お話ししてるんですけども、まあまあ今回はこの発掘選定契約交渉も、この番組で私が申し上げてきた通りにやったという前提で、じゃあ管理育成をしていくわけですけど、まあ何を管理するのって、その KPI だけなんですよ。で、契約交渉の時に KPI 決めてますから、 その KPI だけをしっかり管理をしていく。で、多くの場合ね、消費財の場合はね、僕はもう間口しか管理しない、ストアカバレッジがどうだということしか管理しないので、基本的にディストリビューターにお願いしたいのはストアカバレッジ、特に伝統小売のストアカバレッジを伸ばしてくれっていうことなわけですよね。で、設定したエリアのストアカバレッジが 週でどれぐらい伸びてるのか、月でどれぐらい伸びてるのかということで、その1個あたりの、伝統小売のその商品のね、陳列位置がどこに決めた 3SKU だった 3SKU がしっかり置かれてるのかっていう、ここの確認しかしないで、じゃあそれ1店舗あたりの売り上げをどうしていくかっていうのは、これはメーカーのプロモーションの話なので、マーケティングの話なので、ディストリビューターにどうこうっていう話じゃないわけですよね。だからここの管理をするっていうことで、帰りが絶対に出るんで、そのうまく伸びませんと、ストアカバレッジが当初週に、例えば何百点とかって決めてたのが半分しかいきませんって言った時に、どうやって対策できますかっていうことがすごく重要で、どこに問題のボトルネックがあって何をすればそれは解消できるのかって、これをディストリビューターと一緒にやるから管理できるわけですよね。彼らをね、管理する側と管理される側って、管理されるなんて誰だって嫌ですから、やっぱりこういうところでそのなんだろうな、尊厳をしっかりと作っていくってことはやっぱすごく重要で、帰りに対する対策がどうやって打てるのかっていうこともすごく重要だし、あとキーマンの育成、育成っていうのはもうキーマン育成のこと言っていて、基本的には商品知識とかそのセールス の研修会とかそんなことはもう当たり前にやるんだけども、そのキーマンをどうやって育てていくのかと、ディストリビューターの中にね、彼らがこう自分たちの商品に熱量を持ってくれる人が必ず現れてくるんですよね。で、その人たちが積極的に売ってくれてて、その人たちを中心に商品が伸びていくっていうケースを僕はいっぱい見てきてるし、その人たちがそのディストリビューターを辞めた後もね、実は独立してその人たちが新たにディストリビューターになったりとかっていうケースもあるので、どれだけそのキーマンっていうのはまあファンとなるようなセールスですよね、こういう人たちを育成できるかっていうことはやっぱりすごく重要なので、ディストリビューター単位で見るってことも重要ですけども、その中のキーマンをやっぱりしっかり掴んでいくっていう、その熱量的なキーマンもそうなんだけども、そのポジション的なね、ここのキーマンしっかり握っとかないと、状況がおかしくなるとかっていうこともしっかり把握した上でね、キーマンを握るっていうことはまあ大変重要ですよというお話でございます。はい、意外に、とりあえずバッと話せたので、まだちょっと話しきれてないところもあるので、また次回ねちょっと続きやりたいと思います。はい、それでは皆さんまた次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。ご質問は番組概要欄からお願いいたします。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。